はい、ということでお便り会でございます、
はい。
こちらからいきたいと思います。
はい、お願いします。
岸本さん、林さん、奥様、はじめまして、こんばんは。
こんばんは。
純子と申します。
純子さん、
いつも動画を楽しみにしています。
はい、
今回街中にいた占い師の話がありメールいたしました。
うん、
数年前、職場でのいじめが原因で精神的におかしくなり引きこもっていた期間がありました。
うん、
一人暮らしで誰にも言えず貯蓄も底をつき、アルバイトを始めた頃でした。街中にある職場に向かい通りを歩いているとふと目が止まりました。そこには60代くらいの小綺麗な男性が椅子に座り、その前には小さな机、そこに占いと書かれた置物がありました。
うん、
時刻は17時過ぎ。こんな時間から占い取っているんだなぁと思ったと同時に、その占い師さんと目が合ってしまいました。すると、その占い師さんが、いい顔をしてるねと話しかけてきたのです。
うん、
私は歩みを止め、その占い師さんに近寄ると、あなた、いい顔してるよ。お金にも不自由しない。大丈夫。と、笑顔で言ってくれたのです。
うん、
私は内心、貯金なくて、カツカツなのにお金に不自由しないって本当かなと思いましたが、うん、ありがとうございますと言い、その場を立ち去りました。半信半疑ながらも前向きなことを言われたことは嬉しく、仕事をしていた数日後驚くことがありました。
うん、
しばらく開いていなかった通帳を開くと、そこには現金6万円が挟んであったのです。
うん、
予想外の出来事に大変驚きました。占い師さんの言ったことが当たったのです。私は一言お礼を言いたいと思い、前回通った道を何度か歩いていました。一週間後、ようやくあの占い師さんに会えたので、こんにちは、この前占い師さんに声をかけてもらったものですが、その時言われたことが当たったので、そのお礼を言いたくて、今日は来ました。覚えていますか?と声を、かけました。
うん、
すると占い師さんは、と考え、ああ、この間恋愛相談した人かな?と言われました。まさかの覚えていなかったです。
うん、
私は苦笑いをしながら、そうですね、占い師に言われたことを当たって取って、占い師さんに言われたことを当たってとても嬉しかったです。
うん、
ありがとうございましたと伝えました。占い師さんは覚えていなかったけれど、お礼は伝えられて満足しました。
うん、
それまで通りで見かける占い師は特に信じていませんでしたが、不思議な出来事でした。トシボーイさんの動画、これからも応援しています。最後に一つお願いがあるのですが、うん、岸本さんに強く魅力を感じているので、純子って呼び捨てされたいです。よろしくお願いします。
いいじゃない。
純子。
いやいやいや、何言ってんの
何、
いやいや、もっと感情込めないと。あの、めぐみめぐみみたいに、バチェラーの、
はいはい、
あれみたいに。
純子純子、
いやいやいや、ダメだよ。
いいでしょ。
もっと感情込めてよ。
来たでしょ、今。
言ったよ、純子。
いやいや、あれは、乗っちゃうのよ。
いやいや、そうそうだけど、でも言ってほしくないという感情がないと、言ったのは分かってんだよ。
純子に言ってほしい。
分かってんだよ、うんうん。でも自分の思いはもう通じなかったら分かってんだよ。だけども、声が出ちゃったみたいにしないと。
うるさいな、監督。
はい、オッケー。じゃあ行こう。
純子純子
できるじゃない。
はい。ということでね、ご満足いただけたらと思いますけども、は
い
は
い
は
い。いいですね。
これね、僕思ったんですけどね、うん、占い師って、僕ね、信じてない方が強いんですよ。基本ベースとして。ね、うんうん、で、前に、友達が占いに行ったって言って話聞いて、うん、でその人がいつもその同じところでやってると、
うん、
で言うから、全く同じことを言って、
うん、
同じことを占ってもらえばって言ったのよ。
うん、
そしたらまあ見事に何にも覚えてなくて、
うん、
全然違うこと言ってたのよ。
あ、そうなんだ。
だから結構覚えてないんだなと思って。でもさ、ちゃんと占ったらさ、
うん、
結果同じになるよね。
覚えてなくてもね。
そうでしょ、うん、だって手相と生年月日とかって見るのって、大体なんとかの星がどうとかじゃん。
そうね。
なんで違う結果になるんだろうと思って、
うん。
見てねえのかな。
どうなんでしょうね。
そういう場合は。それとも変わるのかね、その まあ、1週間、2週間とかの間で。で
もさ、変わらないのもあるじゃん。
そうそう、
変わらない事柄もあるよね。
決まってるものでしょ、うん、昔からこういう統計、こういう星の人ですよみたいなの言ってるやつ、
うん、もだし、いや、それもそうなんですけど、うん、あなたは例えばここ数年なんとかですよみたいな、
うんうん、
なんか今じゃなくて年単位で言ってることは絶対変わらないわけじゃん。何かを見てそう言ってるわけじゃん、
う
ん、
そうそうそう。
でもそれすらも変わるってことはさ、
うん、
もう当てずっぽうというかさ。
いや、だから、どういう仕組みなのかなと思って、うん、でも変わることもあんのかなって思って ったのよ。その時どうなんだろうなって、ちょっと分かんなすぎて、まあね、占い業界のこと知らないから何とも言えないんだけど、
僕ちょっと誰とは言わないけど、ある人に占ってもらってね、
うん、
末端冷え性ですねって言われて、
うん、
いや違います、末端冷え性じゃないです、僕はあの末端だけあったかいんですって
言っ、うん、末端だけあったかい、
末端だけあったかいんです、ものすごい、うん、ちょっと手握って、
なんで手握るんだよ。いやいや、ああ、あったかい、ね。
むちゃくちゃあったかいんですよ、うん、僕、末端だけ。うん、だから、
まあ、男の人はいるよね。
違いますよ、僕、末端だけあったかいでって、その人に握ってもらったんですよ。うん、あったかいですね、って言って、うん。いや、でもそうなんで、って言われて。でも冷え性なんで、末端が、うん。気をつけてくださいね、って言われて。いやいや、あったかいんですよ。いや、でも、そう出てるんで、冷え性なんで、って言われて、もうすっごい強く言われて、
うん、
ちょっと怒ってたのよ。違うということに。
違くないからでしょ、あっちからすると。
そう、違くない。
で、だから、そういうこと
よ
ね。
今は違うけれども、うん、そうなるから、うん、気をつけてくださいねって言われて、
うん、
なんか、暴論すぎないそれって。
いや、なんだろうね、それ、
うん。
そういう星の下のイレギュラーな人っていうことなのかな。
うん、ああ、そういうこと僕がね。
だから、こっちは、間違ってないんで、うん、ってことなんじゃない、あなたの方が変なんですよっていう意味なんじゃない、
う
ん、
そういうことか。
うん、
キモ。
全然ピンとこないけどね。
来ないよ。だから、俺その人とはもう、ちょっと、占いの話はせんとこうと思って。普段はいい人なんですけど、占いの話はちょっと目が狂うから。
なるほどね、
うん。
え、マロさんじゃないよね。
いや、マロさんです。はい、怖かったんですよ。占いだよ
ー、あー、出た。
言ってたんで。
怖いやつ。
占いだよ、はい、怖い、占いだよ、占いだよ、
それマジで気持ち悪いんだよな。妖怪みたいだから。
妖怪みたい、うん、占いだよ、
いや、怖い怖い。
占いだよ、
いいよ。
レックしてる、レックしてるよね、占いだよ、
はい、怖い怖い怖い。
って言ってたんで、ちょっと怖かったんですよ。
はい、妖怪だ。
妖怪、はい、そうそう、妖怪ですよ。
はい、ということでね、まあ、占い、まあ、合ってたならいいと思います。
はい、
6万円ももらってるわけ、もらってるか、見つかってるしね。
見つかったわけだしね。
いいことです。
うん、いいこと、はい、いいこと。
じゃあ次行きたいと思います。
はい。
トシボーイズ様、岸本さん、林さん、奥様、こんにちは。ソプラノ歌手のひなと申します。
ソプラノ歌手さん、あ、でもなんかツイッター見たことあるな。
うん、あれだよ、うん、クラシックというか、うん、あのね、歌の人ですよ。
うん、なんちゅう雑な。細かく。
高い声の歌の人です。
細かくしてくれるんかな、わかりやすく説明してくれるんかな、うん、だったら、一番最後もう大投げして、歌の人だよ。
歌手って書いてあるからね。
あ、そうね。うん、
トシボーイズはクラシック界でも、その名が轟いている。かはわかりませんが、
なんだよ、
私と私のピアノの先生は本当に大好きです。
嬉しいな。
今日はピアノの先生が学生時代に体験した話を、送らせていただきます。
はい、
先生は広島の音楽大学とドイツの音楽大学を卒業されているのですが、
すごいじゃない。
今回は広島で体験した話です。
うん、
ある日先生は音大の友人と4人で先生の自宅ですき焼きパーティーをしていました。
うん、
うち1人は先生の彼氏でした。パーティーの途中で先生がお茶を取りにキッチンに向かうと、キッチン前のすりガラスにおかっぱ頭の女性が歩いているのが見えました。
うん、
先生の部屋は角部屋だったため、自分に用があるのかと思い玄関のドアを開けましたが、そこには誰もいませんでした。
うん、
不思議に思いながらもお茶を持って友人のいる部屋に戻ると、ほどなく部屋の電気がパッと消えてしまいました。
うん、
みんな停電だ、ろうそくは、わたわたしていると先生の彼氏が苦しそうな声で、肩が痛いと言い始めました。その瞬間、蛍光灯の電気がチカチカと点滅し始めました。その時、彼氏以外の全員がなぜか彼氏の向かいにあったタンスに目が行きました。
うん、
そこにはタンスについた鏡があり、彼氏が映っていました。
うん、
しかし映っていたのは彼氏だけではなかったのです。
うん、
点滅した光の中、鏡に映し出されたのは彼氏と彼氏の肩に乗っているおかっぱ頭の女性の生首でした。
お、すごいね、この話。
その顔は普通の大きさではなく、10倍くらいの大きさだったそうです。みんな固まって鏡に釘付けになっていると、
うん、
パッと電気がつき、女性の生首も消えてしまいました。
うん、
その後彼氏の様子がおかしくなり、タンスに飾っていたスヌーピー人形を指さして、スヌーピーが笑ってるよ、ほら笑ってる、など言っていたそうですが、うん、朝にやっと普通の状態に戻ったそう。
うん、
後日部屋の前で管理人さんが掃除をしていたので、先生は会ったことをすべて話しました。そうすると管理人さんは、ああと言い、ある事件を教えてくれました。
うん、
実は 以前流産を苦にして先生の部屋の前から飛び降りて亡くなった方がいらしたとのこと、
うんうん、
その方がちょうどおかっぱ頭の女性だったこと、先生の部屋は5階にあり、1階から4階までは産婦人科病院だったのです、うん、管理人さんは病院だし表沙汰にはしてなかったと語ってくれました、
うん、
今でもその産婦人科とマンションは実在しますが、その後どうなったかは分かりません。これが先生が話してくれた実体験です。
すごいね。
他にも演奏旅行の移動中に峠道で前に走っていた車がいきなり消えて崖に落ちかけた話や、ドライブ中に女の子を引いたと思ったらお地蔵さんだった話も機会があれば書きたいと思います。
面白い、
長文ラム失礼しました。紹介されなくても目を通していただけるだけで嬉しいです。来年のご活躍心からお祈り申し上げま ます、今年もありがとうございました。お忙しいと思いますが体ご自愛くださいませということでいただきました。
面白い。
これ結構すごいね。
怖いね。
なかなかの体験だな、
うん、
しかもあの海外じゃなくて広島なんだね、
うん、
広島の、ね、ん産婦人科がかなり
1階から4階
あって
その上に
上にあったって、うん、だいぶ限られるやつだ ね、
調べ出てきそうな、
ね
うん、
なかなかこれは
怖い体験。
なんだろうね、10倍くらいの顔の生首が乗ってるんだよ、うん、
何にしても10倍って怖いですよね。
基本そうだね、
うん、高橋義信がさ、
うん、
金玉にデッドボール食らって10倍以上に腫れ上がったって言ったけど、その時はやっぱ10倍以上って言ったもんな、
うんまあ、それは嘘っぽいけどな。見てねえから10倍ってもうその腹筋ぐらいまで来てるから多分
そうね、確かに、うん、いやでも下に垂れたんだよね。
あ、下にね、
うん、
だとしても下に出て
るから狸みたいに、
いやでも爪あたりまで来ちゃってる
すごーって思ったけどね。10倍ってすごいな、
数字にね、
うん、
結構10倍ってすごいからね。
10倍ってさ、うん、結構すごいよ
何言ってんのこれ10倍の凄さをずっと言ってるって何なのこれ知ってるよ大体の人、
うん、そうよね、10倍の凄さ知ってるよな。
10個分なんだからすごいよ、
ね、
そら
頭がね、
うん、
10倍ってほんますごいよな。いい、そんなことはいいのよ。
はい、
まあ、そのなんでその彼の肩に10倍に膨れ上がったおかっぱの女の子がひっついたかよね。
似てるとかかな。
あ、旦那とか。
まあ、よくあるパターンで言うとね、うんうん、そのだって流産が原因で自殺でしょ、
うんうん、そうね。
ってことはまあなんか男にもちょっとだけなんかあったんじゃないかなと思うよね。
そうなる理由がその男性にあったとか。
とか、
うんうんうん
うん、でもそうだね、別にその男性は多分本来関係ないだろうね、
うん、
だから勘違いなのか、
なんか
見てほしいとかなのか。
よくあるじゃない、あの、ごっつええ感じじゃないけど産ませてよって言いに来るみたいな、
うんうんうん、
その何でもいいんだけれどもその男の人にね、
うん、
なんて言うんでしょう、その子供ができたんですって言って、いやそんな産むなよって言われちゃって、そのまま今回みたいに亡くなった人って、
うん、
その産んでいいよって言われる答えを欲しいから、
うん、
だからもう方々に産ませてください、産ませてくださいって言うっていう会談があるんですよ、京都だったかな。そうそう、なんかそれなんかなちょっと思っちゃった、
うんうん、
なんで産ませてくれなかったんだって全然関係ない人にも
言って
回るみたいなのがあったんで、それに近いのかな、その男性につくっていうのは。岸本さん言うように、だから、男性とのトラブルでそんなことになってしまったのかなっていうのが。
ね、勘違いパターンとか、ね。
そうそう、思っちゃうよね。
その後のスヌーピーになんかって言ってるの何だったのかな。スヌーピーが笑ってるっていうね。まあ、うん、まあ、ちょっとわかんないけど。
なんでしょうね、そこはね、わ、うん、かんない。
はい、ありがとうございます。
うん、
じゃあ、
ございます、
こちら行きます。はい。岸本さん、林さん、はじめまして。
毎
晩楽しく拝聴させていただいております。車に構えたミジンコと申します。
面白いじゃん。
こういうね、結構いいな、うん、なんか。
車に構えた
ミジンコ。言いたくなる名前だな、
うんね、
こういったお便りは初めてで長文乱文になってしまうと思うのですが、読んでいただけたら嬉しいです。
いえいえ、ありがとうございます。
霊感なのかどうかわからないのですが、私は小さい頃からよく黒い人と会います。
うん、
黒い人は全員現実世界にペタッと黒い紙を貼ったような感じで、奥行きや影がなく、丈の長いレインコートをフード、レインコートやフードをかぶって着ているようなシルエットです、うん、初めての出会いは小学2年生の頃でした。子供部屋で眠っていると耳に唇を当てたような感触とともに、何してるのという声、
うん、
驚いて目を開けると ベッドの横に黒い人が立っていて、うん、そっと優しく私を抱き上げました。
抱き上げる、う
ん、黒い人は私を抱いたまま子供部屋の窓をすり抜けてマンションの駐車場の上空まで行き星空を見せてくれました、
うん、
黒い人は数分間星空を見せた後私をベッドに戻し消えます、うん、その日以降毎晩黒い人は現れて私に星空を見せてくれるのですが、
うん、
毎晩少しずつ家から遠くなっていくのです。
怖
っ。これ以上離れたら帰れなくなるような気がしてだんだん恐怖を感じました、
うん、
6日目いつものように何してるの?の声で起き抱き上げられるために上半身を起こしたタイミングで母親が子供部屋のドアを開け、
うん、
まだ起きてたの?と一言。母の方に振り返った黒い人と早く寝なさいという母親、
うん、
え夢じゃないの?と混乱する私、
うん、
黒い人はああとつぶやいて消え、その日以降その黒い人は現れませんでした、
うん、
幼い頃の印象的な夢かなとも思うのですが29歳になる現在まで何度も別の黒い人と遭遇してきました、
うん、
かっこ男性女性か同一人物かなどはなぜかわかります。黒い人は大抵私の家か川のそばで見かけお化けって水辺に集まるっていうしなお化けなのかなと思ったりもします、うん、正直あまり友人に相談できる内容でもなく、うん、黒い人が何なのか2人に考察してもらえたら嬉しいですということでいただきました、
うん、
どうでしょうこの黒い人
目的がわからないピーターパンみたいな話よね。
なんかねえ不思議だな、うん、これ
子供部屋にスッと来て星を見せるってなんかピーターパンじゃん。
なんか悪いさ、
うん、
感じがあまりないじゃないやってることは
遠ざかってるのが怖いよね。
そうでもそこよね最初なんかいい人っぽい感じ、
うん、
で徐々になんかこうね油断させてっていうように、まあ、見えなくもないというか、
うん
うん、な感じはあるよな。
怖いよ
これ。最後その母親と遭遇した時にあーって言って消えて、うん、その日以降出ないようになったってこと
か、ね、現実世界だったことでしょ。
ねこれ結構嫌な話だな、
う
ん、
っていうことはさ、
うん、
いやそのお姫様抱っこみたいにされるじゃない、
うん、
くっと、
うん、
外でさその子を見たらさ宙に浮いてるってことよね。
現実世界でってことよね、うん、あでも俺あれかなと思ったけどね霊体みたいな話なのかなって窓すり抜けてるから、
うん、まあね、
うん、だからあのなんだっけほら出てこねえや幽体離脱の、
うん、
要は自分の幽体だけを持ってかれてて、
うん、
で外見せて戻してみたいな。
お母さんが見た時はまだ抜ける前だったんだ。
そうそうそう、う
ん
う
ん、
とかっていう感じかなってイメージしてたけど ね、まあ、ねなんとなく、
ね、物理的に無理だもんね、うん、すり抜けるなんて、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
でもこれもすごいなんか変なリアリティがあるな面白い。
前さ、
うん、
ここの、お便りだったかちょっと忘れましたけど、
うん、
寝起きの時しか黒い影見ないみたいなんて覚えてる？
寝起きの時
だいぶ前だったと思うんですけど、
うんうん、
寝起きの時だけ霊を見るみたいな。あここじゃなかったかもしかしたら僕が直接聞いた話かもしれないけど、
うん、
その人は寝る時じゃなくって、
うん、
寝起きの時しか霊を見ないんですよ。
でそれは寝ぼけマナコみたいなこと。そうそ
う。だから寝ぼけてるんかなとずっと思ってたんですけど。
ああ、聞いたような気しなくもないな。
ここか。うん、ここかじゃあ、他にもなんかありましたけどね、そういうのね。
そうだね。ごっちゃになってるかもしれない。
かもしん、うん、前確か、ネギトロさんが。
ネギトロさんもなんかそんなあったよな。
そう、それ言うたりだつで、スーッと上行ったら、なんかその、ぐるぐる巻きにあったポスターだったかな、あれは。
うん、うん。
うん、あったね。タンスの上にあってっていうのはあったけど。
だまあ、ちょっと似たような話があったから分かんなくなっちゃってるかもしれないけど、うん、あるねそういうの、
ね、面白いなと思いますよ、うん、そういうのって。
これでもさずっと連れてかれてたらどうなってたんかね。
絶対いいことなってない
いいことはなってないか、
うん、
うん、
怖いじゃんだって連れてって。
まあね
もう帰れないよとかって
ね、
ある時急に言いそう帰らなくていいじゃんとか。
ああ、なんか本当あれだね、うん、童話みたいな話だね。そうそう、だとしたら
川岸ぐらいのとこ行って、
うん、
でその亡くなったおじいちゃんおばあちゃんがさ、
うん、
行っちゃダメだよって言ってるけど、その人はこっちは楽しいからさ、
うん、
って言ってくっとまた抱いてスーッと行くみたいな、はいはい、そこの時戻ってれば生きてたのになみたいなね。
天秤にかける感じ、
ね、楽しいを取っちゃったみたいなね、うんうん、家族よりも作り話ですけど。
いや、まあまあそう、うん。でもなんとなくイメージね。そんな感じのこと起こりそうだなとは思う。
よ、
ね、うん、
よく童話とかで、はい、ありますよね、こういうのね。
じゃあこれ最後かな。
面白い話だった。はい、いきます。
ネギ坊主さんのカウントダウンを怖がっていた岸本さん。 謎拡散の意地悪な質問で悲しい顔をさせられた林さん、
はい、
赤鬼ちゃんの iPhone ケースのピンクを嫌いと言っていた奥さん、こんばんは、狼カプチーノと申します。
おー、はいはい、
仕事中移動中のお供にとしみなを繰り返し聞いて楽しんでおります。いつもありがとうございます。文章も下手ですし、ツイッターの一行が紹介されただけで吐くんじゃないかというぐらい舞い上がるたちなのでずっとお便りを送ることを避けておりましたが、うん、昨日の喫茶ノブでお話しされてた林さんの心意気に感化されまして、もしかしたら珍しい体験なのかもしれないことがあるので送らせていただきます、
うん、はい。
以前働いていたホームセンターの閉店間際に起こった出来事です、
うん。
だいたい閉店間際になるとお客さんがレジに集中するので 2,3 台レジを開けていますが、
うん、
いつでもレジを増やせるようにと私は近くで閉店作業をしていました、
うんうん、
3人並んだ時点で2番目に並んでいる人を誘導しレジを打つ、いつもの流れです、
うん、わかる。
私も閉店10分前ぐらいにこの流れで1人か2人レジを打ちました。いつも通り閉店し、閉店作業もだいたい目処が立ったあたりでトイレ掃除をしていたバイトの男の子が個室からずっと出てこない人がいるというのです、うん、声をかけても返事がないと。そのトイレが男子トイレだったのもあり男性社員に声をかけてもらいましたが返答がありません。男性社員がご気分悪いのですか、大丈夫ですか、失礼して上から入らせていただきますと声をかけ個室の上部にある隙間から中に入りました、
うん、
内側から鍵を開け救急車呼んでと慌てております、
うん、何、
一呼吸置いてから警察も呼ばないとだなというようなことを言いました、
うん、
個室にこもっていた男性は亡くなっていました。
え、なんで。
救急車もおまわりさんも到着、いろいろ調べた結果自殺と断定されました。
うん、
店で買ったばかりの包丁で腹部を一突きしていたとのことでした。おまわりさんは誰がレジを打ったのか調べてほしいというのでレシートの履歴と防犯カメラの映像を調べました、
うん、
私でした。
うわ、
全く覚えていませんでした。包丁1本だけを買った男性客なんて正直誰が何を買ったなんか覚えていられるわけがないと。レジに並んでいるそのお客さんに私が声をかけて誘導し対応していたのが防犯カメラ映像に一部始終映っており、おまわりさんからお顔をご確認くださいと言われたのです。え、顔覚えていません、見たら思い出すかもしれないし、いや顔を見た記憶がありません、
うん、
いや形式的なものですから見てください。こんな押し問答の末自殺されたお客さんと対面することになりました、
うん、うわやだな。
和室トイレの個室で背中を壁につけて両足を軽く伸ばした状態で座り両手は包丁にあったと思います、
うん、
顔はよく分かりませんでした。直視していいのかよく分かりませんでした、
うん、
でも血はほとんど出ていなかったので本当に亡くなっているのかというくらいでした、
うん、
おまわりさんにもやっぱりよくわかりませんでした、すいませんとお伝えしました、
うん、
この後警察署に連れて行かれ調書を書く手伝いをするように言われ、夜中までおまわりさんと取り調べ室のようなところで自分のその、うん、時の行動などを事細かに聞かれて親指の指紋を取られました、
うん、
警察署に行く前に個室のドアを開けたスタッフにレジ開けて早くお会計してあげたことを気にしなくていいからねと言われ、ああ私が早くレジ通したからあのお客さん早く自殺することになったのかと逆に気にすることになってしまったことをよく覚えております、かっこひねくれ者です、
うん、
知り合いでも身内でも何でもない人のご遺体を見たのはこれが初めてで、しかもご遺体を見る数十分前にレジとはいえ言葉を交わしていたということが不思議というか、モヤモヤするというか何とも言えない出来事でした、長々とおうちも何もない昔自分に起きた出来事を読んでいただきありがとうございました。年末に向け忙しさが増すかと思いますが、どうかお体ご自愛ください。陰ながら応援しております。ということでいただきました。
はい。
衝撃体験ですね。
これはやだわ。
これさ、俺デリカシーねえなと思ったよ。警察、見せる？そ
うそう。うん。でも形式的なものなんで。
いやー、マジか。
うん。
これきついよ。
トラウマになるじゃない？絶対。
よくこれ見せたな、警察。
しかもさ、自分が打った包丁で胸人差ししてるんでしょ。
そう。
見せんよな。
やだろ。
やだよ。だって何も変わんないじゃん、別に見せたところで。
何を知りたかったのかよくわかんないし、その 何のどういうつもりでそれをやってたのかわかんないね。その調書取るのもさ。
だって監視カメラがあるんだったらわかるわけじゃん。
ね、そうじゃん、うん。自殺だしどう考えた。
じゃあ監視カメラ見なくていいじゃん。
ね。
別に。
で指紋取ったんでしょ。
うん、
何を されたと思ったのかなと思って。
うん、好きやったんかな、狼カプチーノさんのこと、この警察は。
あ、もしかしたらそういう可能性を考えたの、
うん、
その、なんか、もともと知り合いとかさ、は
い
は
い、あ、そういうことか、
うん。いつもストーキングしてるとか、うん、なんかいろんな要素を考えたとかなのかな。
確かに、あったら美人ですしね。
うん、もう意味それ悪かもしれない。意味がわかんないで、ね、でもこの、なんかやってることが警察の。
う
ん、
まあね。
これでも、
これはやだわ。すごいやだ。まあ、本当に全然関係ないけどね。ただ売っただけだから。
うん、もうそれはしょうがないよね。
うん、しょうがない。そんなもん、当たり屋と一緒やから。しょうがない。
あと、何気にあの、一番最初に男子トイレの上から入ったやつが結構きついなと思った。
うん、すごいよね。
中入った時、死体なんだよ、だって、うんうん。なかなか怖いよ。
そう。閉店ギリギリでさ、ある店舗で詰めてる時にさ、
うん、
その、スーツ着てる男性が二人トイレに入ったのよ。
うん。
そしたら年配の人と若い人が入ったんですよ、
うん、
トイレの中に。そしたら若い人がね大声で盗撮されたって言うんですよ、
うん、
盗撮盗撮っつって、そしたらその年いってる人がわーっと逃げてって、その後ろを若い男の人が追いかけてたんですよ、
うん、
で話聞いてみたら、大きい方のねトイレで用を足してる時に下からスマートフォン入れてずっと盗撮してたみたいな、
へー、
おじさんが、
うんうん、
でもそのおじさんってさ、
うん、
かなりなんていうんですか、常連なんですよ。
ああ、もう知ってる、みんな知ってるような人、
その店舗の人みんな知ってる常連さんなんで、
うんうん、
で確かに夜遅うに来るなと思ってて、
うん、
で金曜なんですよ、
うん、
必ず。だから酔っ払ってトイレ入ってんのを待ってたんかなと思って、
うん、
毎週毎週あの人は。なるほどね、
そう考えると
そう、
ちょっとね見方が変わっちゃうよね。
すんごいいい人やったのに。SF 好きな話するんですけどね、
うんうん、それはどうでもいいけどなSF かどうかは
俺 SF 好きでさーってよく言うのよ、
うん、
レジ来た時に、うん、ちょっとびっくりしましたよあれは。
そう、
うん、
それはちょっと嫌だね。
嫌ですよ。
犯罪者とかが知り合いみたいな人が出るとやっぱりちょっとドキッとするよね、う
ん、ドキッとする。だっていやあのおじさんがって思ったもんね、みんな多分。
うん、
うん、
そうね。
嫌ですよ。
はい、ちょっとこれはなかなかのトラウマ回なのかなと思ってしまいますけども、
ねね、怖い怖いわ
ね。今は元気にやっているということなので。
知ってるでしょ、元気やってんの
元気そうでいろいろやってる感じだったの で、
ね、あんなことをね乗り越えたんだ。だから目が強いんだ、
ね、そうそう、うん、で待ち受けとかは俺らのやつで遊んでる感じとかもね、うん、ありますから余裕がありますよ。
目がね、うん、強いですから。
まあまあ乗り越えたい、よかったと思います。
ね、よかったです、は
い。また何かあればお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということでお便り会以上でございます。
はい、
我々ブログなどもやっておりまして、過去のアーカイブはそちらに聞けます。あとツイッターで最新情報なども確認してください。はい、あとですね、一応最近の新情報としてですね、
うんうんうん、
都市ボーイズ公式グッズが通信販売で開始されますんで、
うん、
そちらもね開始されているのかな、うん、まあ、そちらもちょっと見てください。都市ボーイズスペースグッズとかで出んじゃないかな、
うん、
と思いますんで、お願いいたします。あと都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02 @gmail.com toshiboys02 @gmail.com、こちらご意見ご要望、あとは お仕事依頼、お便り、全部お願いいたします。以上でよろしいでしょうか。
はい、
はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。